ラジオ日経リスナー感謝祭。
ザ・マネー。おはようございます、桜井英明です。
おはようございます、アシスタントの小澤京子です。さてここからの60分間はザ・マネー企業 IR スペシャルをお送りしてまいります。ということで桜井さん、とうとう大晦日を迎えました。
なんか最近いつも嬉しそうじゃない？
いや今年の相場を物語ってるんでしょうかね。
そうか、小沢さんを見ていると相場の流れがわかる。
だって4万円台乗せましたからね。
ということ で、うん、考えていくと、まあセミナーなんかでよく聞いてるのが、はい、今年儲かった人って聞くと、うんうん、半分以上の方が、
あ、そうですね、
スパッと上げますね、手を
結構自信持ってバンって上がりますよね。
バンときますよね、で今年儲かんなかった人っていうと、はい、じわじわじわってこう、そうそう、
パラパラ周りを見つけつつっていう
上がってくるっていう感じだったんで、まあ大方の方々はいい年になったんだろうというような感じはしていますよね。で、まあボラティリティが高かったっていう1年でもあるんですけども、はい、ただまあそうは言いながら、まあ、株価を形成するのが業績であり需給でありそして心理でありということを考えていくと、まあ心理はちょっと強気に傾いてるんだけど、うん、でもミスタートランプはどうなのよ。
そうね、就任してからどうなるんだろうっていうのも気になりますし、
年が明けてからいろいろな、政策は出してくるんでしょう、はい、っていうところに対する警戒感は確かに高いなという感じですね、
は
い、
アメリカ相場もトランプさんがこう当選してから結構さらに強くなってますもんね。
そうですね、だからまあそういった意味では逆に期待感が高まってきてるっていうところと、はい、あとはまあ中国の動きっていうのが、まあ、家賃が下がってるとかね、いろいろ出てきてるんで、ね、不良債権の処理が進むかどうかっていったところ、でそこに惑わされずに、うん、日本は独自の展開を来年は測っていけるかどうかっていうところなんでしょうね、はい、前半戦頑張っていた半導体が後半戦難聴になっちゃって、はい、で金利が上がるんじゃないのって言って銀行株が上げてきたりしてきているんで、はい、そういった意味では年の変わり目って相場のリセットの時期でもあるんで、
ああ相場のリセット、
うん、これね意外とだから大納会まで高くても大発会大幅安からスタートとかね、はい、で大納会まで安くても大発会からドーンとく、まあ今年なんかは大発会からドーンときましたよね、
はい、
去年の年末考えたら相当な変化したっていうところなんで、ちょうど変化の時を迎える大晦日っていうことなんで、まあそうは言ってもね、6日も相場予想なんでね
6日進歩ってね珍しいですね。
大納会から6日進歩になってくるんで荒れるんでしょうよっていうところもあるでしょうし、ゆっくりと考える、
はい、
つまりその毎日の相場報道に追われないでゆっくりと考える時間が来たっていうふうに思えばいいんじゃないですかね、
この1週間ねじっくり考えていただきたいですね。
しかしね、みんながハワイ行くだとかね、あちこち行くっていうなんで我々2人こんなとこでこんなことやってんのってい
いじゃないですかね、来年の相場展望も桜井さんに伺っていきたいと思いますので。
本当にいいと思ってる、
思ってますよ。
なんだったらうちでお持ちでも大掃除でもしといた方がいいわ。
相場があるっていうのは生活にこう張り合いが出てくるなっていうのを実感しましたので。
そうですか、はい、私は小沢さんの張り合いのために仕事をしてるわけです
さあこの後は桜井さんが迫る企業インタビューコーナー、今日は企業2社をご紹介していきます。そして桜井さんには今年の振り返りと来年2025年の相場展望についてもたっぷりお話しいただきたいと思います。それではザ・マネー企業 IR スペシャル進めていきましょう。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします。
桜井英明が迫る経営トップの素顔。
それでは IR 特集、まず1社目は証券コード8061東証プライム上場成果産業です。それでは成果産業の IR インタビューをお聞きください。
ここからは証券コード8061東証プライム上場成果産業株式会社代表取締役社長桜井明彦さんにお話を伺います。桜井社長よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
同じお名前ですね。
そうなんですね、本当にびっくりしました。
いやびっくりしました、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
成果産業さん、もともとスタートの遠隔のところからちょっとお話を伺っていきたいんですけども、スタートは文字ですね。
はい、はい、そうでございます。 戦前の三菱商事文字支店機械化を、はい、源流しております。戦後の、まあ、財閥解体、これによりまして、1947年、文字に設立をいたしました。機械の総合商社として、まあ、最も早く1961年、はい、当初一部上場させていただきました。それから今年77年ということでございます。
機械の総合商社としては最も早い。
そうですね。
という感じですね。
そうです。大変誇りに思うところでございます。
は
い、
で、成果産業さんの成果っていうのは、やっぱり文字だから西で華やかにってこんな感じですか？そうですね。華麗にですかね。
当時、文字港ってのはやはり西日本の最大の貿易港、かつ中国貿易、大変盛んだったというふうに聞いてます。そういった意味では西の花になろうということで、成果、西の華やかの花という字。まあ、将来中国との貿易も、で何かお役に立つだろうと名前がということで、成果という西の花という名前をつけたというふうに聞いております。
まあ、西の西に行っちゃえばこれまたヨーロッパがあります
ね。そうですね。
ということですね。で、強みっていうのは、やっぱり三菱重工さんの代理店、っていうのはこれ長いこと終わりになってるわけですね。
そうですね。今お話申し上げます通り、戦前の三菱商事文字店を、母体にしておりますので、設立前から三菱重工さんとは大変緊密な関係であります。そういった意味では、私どもやはり会社の強みとしては、創業以来の三菱重工代理店としての信用力、それから主力事業が、電力を中心としましたインフラ関係、そういった意味では、まあ安定的な収益力、これも強みかなと。さらに言えば、70数年、この歴史の中で、いろんなところに、お客様、それから仕入れ先。まあ仕入れ先で言えば、約、今現在約3000社ほどありますかね。
3000社、
はい。とのやはり強固なネットワーク、この辺の、三つ、これがやはり当社の強みかなというふうに考えます。
これは長年こう培われてきた信頼感っていうのもあるでしょうし、御社の社員全員がやっぱり現場をよく知ってるってことにもつながるんでしょうか。
そうですね。国内におきましても、やはり北は北海道、札幌から南は九州、全国。まあちょっと東北地区には手薄ですけども、西日本中心にですね、全国に拠点を配置してます。お客様との距離感、これをもう本当に大切にしながら日々営業してます。まあそういったところがお客様からの信用、ある意味では機敏な営業活動、こういったことにつながっているのかなというふうに思います。
まあ、たくさんある製品の中から良いものを選んで、
はい、
それを提供していく
そうです、ね、
ということですから、
そうです。
で、この作業がないと、我々のその社会インフラがうまく成り立たないところも出てくるんじゃないかと思うんですが、その辺はいかがですか？
そうですね。まあ、特にですね、昨今やはり、エネルギーのやはり需要も増えてます。はい、それから、まあ、震災後のエネルギーの大切さ、これはやはり社会認知されつつあります。はい、そういった意味では私どものやはり基幹事業、エネルギー事業、これはまあ発電事業です。発電設備の販売事業ですけども、やはり日本のエネルギーの供給、これのまあ中心的な役割、これも担っておると、そういった意味では社会的責任を果たしながら、ということで、まあ大変な重い責務かなというふうに思って、まあそういった意味では社員のみんなもそこのやはり重要さ、それからやりがい、こういったところを感じているのかなというふうに思いますね。
これ日本に住んでると電力って当たり前に来るんで、ありがたみがわからないんですけど、海外出てみると停電とかしょっちゅうしてますし。
そうですね。
だからそういった意味ではこれきっちりやって、もちろん電力会社も頑張ってるんですけども、その前提としてやっぱり電力作ってくれるものを扱うっていうのはすごい仕事です
ね。そうですね。エネルギー事業の方は主にはやはり定期点検だとかメンテナンスとかいうところの業務をさせていただいてますけども、私どもが供給する部品が少しでも遅れますとね、定検がうまくいかないわけですね。そういった意味では
終わりませんよね。
一つのやはり部品もですね、内容しできない。そういった意味では本当に重要な仕事かなというふうに思ってます。
さて、そういう中で昨年度から原子力発電事業に取り組むように動かれました。
はい
はい、
ええ、
やっぱりこれはすごいさらに重要な位置っていうことになりますよね。
そうですね。従来は 石炭とか、それからエネルギー中心の火力発電設備、三菱重工の、はい、これを中心に販売しておりましたけども、はい、三菱商事さんの、三菱重工原子力、まあ、代理店、これを返上なされました。まあ、その後、私どもが、三菱重工さんからのご要請も受け、
はい、
それから電力会社さんからのご信頼も得て、
はい、
原子力事業につきましても代理店として昨年4月から活動させていただいてます。まあそういった意味では原子力、
はい、
それから従来の火力、まあその他水力とかですね、バイオマスとかいうことで、まあ幅広い分野でエネルギー事業については、まあ、活動させたいという。まあ、まず先ほどお話ししました通り、日本エネルギーの本当に重要なところに位置しているのかなというふうに思います。
はい、まあ、エネルギー事業は中核ということと、はい、その他の分野でいきますと、やっぱり産業用機械という分野と、あとはその、はい、その他のプロダクト事業、はい、ということになっていると、
そうですね、
ということですね。
3つの事業というのは密接に絡んでおります。
はい、
発電設備、これは電力会社に限らず、日本の一般産業界、まあ、製鉄だとか製紙だとか化学会社、そういうところにも、三菱重工社の、発電設備を納入しております。そういう、お取引からですね、お客様の製造機械、
はい、
そういうところにも広がってきました。それがやはり産業機械事業であります。また産業機械事業、これはやはり、お客様のご要請に基づいて、やはりいろんなプロセスに必要な、それから、まあ、計測とかですね、分析に必要な、こういう機械までですね、お客様と一緒になって、探し、特色のある設備、まあ、機器、それを今度は、幅広くですね、販売していく。それがやはり、プロダクト事業。そういった上では、エネルギーから出てきた、産業機械、はい、産業機械から出てきたプロダクト。ですから、プロダクトで扱っている特色ある機械もエネルギー業界にも販売をと。こういうことで、3つの事業とは本当に密接に絡んでおります。
ということですね。
はい。
で、中間決算のところを発表されてますけども、中間決算とか、今通期も非常にいい業績で来られてきておられると。
はい、おかげさまで順調というんですかね。
はい、
まあ、少しずつ成長しているのかなというふうに思ってます。
25年3月期でいくと、まあ、取扱高でいくと2820億、売上高でいくと930億、営業利益57億、経常利益74億、純利益71億ということで、まあ、増収増益で着地予定、
はいはい、
ということなんですが、
ええ、
これすでに中期経営計画を上回ってくるのかなというようなイメージもあるんですけど、どうでしょうか。
当初の中期経営計画、につきましては、まあ、達成できるというふうに思っております。はい、まあそういった意味では2026年度、これ中期経営計画の最終年度でございますけども、はい、そこで掲げる目標数値、これにつきましてはもう一度見直しをして、本年度中、年明けた2月3月には、改めて公表させていただこうというふうに思っております。
やっぱり早期前倒し達成というのはいいことですよね。
そうですね、これはやはり、東証さんからやはり資本コストや株価を意識した経営と、はい、こういうことの課題をいただきました。その時にやはり長期的な目線で成長戦略どうするかというようなところ、まあその段階でぜひともやはりこの中継については前倒しをしていこうと、こういうことで、頑張りますということも表明させていただき、まあおかげさまで一応その表明通り前倒しということになったかなと思ってます。
長期の経営ビジョンっていうのが、
はい、
VIORB2030、
はい、
この言葉はどういう意味が、ラテン語ですか？
ビオーブという造語でございます。
造語ですか？はい、
まあ、輝く地球というような感じでございます。はい、私どものビジネスそのものが、やはり、そういったエネルギーということが、まあ、主要ビジネスなもんですから、
はい、
環境問題をですね、しっかりと念頭に置きながら、我々の活動、これとリンクさせながらということもあり、美容部というようなところをちょっと付けさせていただきました。
というか、今お話ありましたその資本コストや株価を意識した経営っていうことでいくと、まあ、配当方針も変更されてきた。
はい、そうでございます。
ということですね。
やはり資本コスト、株価を意識した経営の中にやはり、まあ、当初さんからのご要請、それはもう株価を上げることとかですね、そういうことではなくて、やはり中長期な企業価値を上げていきながら、私ども成果産業の将来性、可能性、そういったところをですね、しっかりご評価いただき、まあ、 合わせて当然ながら、その、そういう活動の中に成果、物、これをしっかりとやはり、すべてのステークホルダーの皆さんに、まあ、享受いただく。やっぱりそういったことが、必要なことなんだろうなと。まあ、そのやはり具体的な取り組みとしまして、株主さんにもしっかりとやはり還元していくということを考えた次第でございます。
ということで、配当金代を見ていくと、2022年度が年間90円、24年度については年間200等円の予想ということですね。そうですね。
現進行金については、一応210円というところの配当、予定というふうにしております。
で、株主優待クオカードを配布されてますけども、株主数が、直近は1万名を超えてきた。
そうですね。この取り組みでもですね、やはり、個人株主さん、これをやはり増やしていきたいと、こういうふうに思いました。まあそういった意味では、始めた頃は、個人株主さん7000名ぐらいだと思いますけども、はい、今1万名を超え、ということで、まあ、そういったことからして、東証の日々の出来高、この辺もかなり今、はい、高い水準に今、到達したのかなと思ってます。
これはやっぱり、IR も結構、たくさんおやりになってますし。
そうですね。かなり、力をかけて、今、IR させています。
JR の品川駅と京急のさんの品川駅の通路でも、広告を出されている。
はい。
一年間。
そうですね。1年ぐらい前から、主だった西日本の飛行場、はい、羽田、も含め、まあ、九州一円、いろんな飛行場に、交通広告を掲げさせていただいております。なかなかやはり成果産業という名前がですね、やはり、まあ、広まってないということも感じておりましたんで、できる限りまずはやはり名前を知っていただくということを目指し、交通広告、これは空港中心に、今回、JR 品川駅にも掲げさせていただくということでございますね。
あともう一つ伺っておきたいのが、例えばその、まあ、セグメント別の受注残高っていうのもあるんですけども、はい、受注残ってこれ増加してきてますよね。
そうですね。この中間期におきましては、受注残675億ということで、はい、まあ、かなり積み上がってきたのかなと。まあ、ある意味では、将来に向けた、いわゆる収益の種というんですかね、まだまだ積み上げていきたいと、こう思ってます。
結局、この受注残というのは将来の売り上げ。
そうですね。
というふうに考えればいいと思いますので。
そうです。
いい傾向ですね。
ええ。私どもの、やはりエネルギー事業とか産業機械事業につきましては、はい、やはり、注文を受けしてから、納入するまで結構時間がかかるものが多いんです。はい、まあ、プロダクトは比較的短納期のものが多いんで、そういった意味では、やはりこれを積み上げていくこと、これが重要だというふうに思ってます。
この数字そのものはやっぱり現場の社員さんたちの頑張りの結果がここに現れているってことですね。
まさしくもうそうだと思ってます。本当に、日々細かな営業活動、まあ暑い日も寒い日も現場に出向き、はい、きめ細かく営業していただいているその結果の現れだというふうに思ってます。
そしてまた商品を提供してくれる製造メーカーさんの頑張りもここに現れている、
やはりそういった意味では私どもが売れる売りやすいやはり、まあ合わせてまあ、さらに言えばトラブルがない、
はい、
ある意味で高品質の機械この辺を作っていただいているメーカーさんこの力というのは大きいと思います。当然いろんな活動の中には一緒になって活動したりご指導いただくことは多いと思います、まあベースはやはりそういう競争力のあるやはり高品質の機械の提供いただくこれがやはり販売営業マンとしては何よりですね。はい。
ということは御社のポリシーとしては当然ながら売ったらしまいじゃなくて、そっからやっぱりお付き合いはずっと長いよね。
そうですね。
ということですね。
新しい設備をご購入いただく場合もですね、納入させていただいた設備が、やはりトラブルもなく、また、しっかりとした、やはりアフターフォロー。これができないと次の商談に来ませんし、更新の時にもお声もかけていただけないんで、やはり売り、 ったらおしまいということではなくて、継続的にやはりしっかりとフォローさせていく、これがやはり商売のやはり、まあ巡回点というかなっていくんだろうなと思ってます。
裏側ではメーカーさんとも密接な関係を作ってないと、
そうですね、
ちょっとトラブル起きたから修理に行ってよともう言えないですね、
言えないですね。やっぱりそこは本当に信頼関係なくしてはやはり成り立たない商売だと思ってます。はい、
これはだから目に見えない財産って考えてよろしいでしょうか。
そうですね。そういった意味では、メーカーさんに成り代わり、お客さんのところにやはり駆けつける、そういった意味では、先ほどお話した全国に配置した拠点というのは、やはり現場に近いところにございますんで、そういった意味では、メーカーさんにも、ある意味では、まあ、気をいただける一つの要素かなと思ってます。まあ、強みでもあるのかなというふうに思います。
は
い、
まあ、中継長継も出されているんですけども、どんな方向を目指して御社は進もうと今されているっていうのを簡単には言えないと思いますけども、一言で言うとどんな感じですか。
そうですね、やはり77年の歴史がありますけども、はい、やはり100年を目指していきたい、まあ、そういった意味では事業収益、はい、しっかりとした事業収益を作っていきたいなというふうには思ってます、はい、まあ、事業収益に合わせてですね、会社としてのやはり社会に果たす役割、いや、そういったところもしっかりとやはり念頭に入れながら、そうする価値っていうんですかね、まあ地域の貢献もあるし、雇用のやはり創出もありますし、当然は株主さんへのしっかりした還元もありますし、はい、社員の方々のやはり、まあ幸福感もありますし、そういうこともやはり勘案しながら、本当に質の高い威風堂々とした会社というのがやはり目指す姿かなと思いますね。はい、
だから日本のエネルギー供給を支えている非常に重要なポジション、はい、ということに加えて、まあ、ニッチで競争力のある商品も扱っているということで、はい、どうですかね、業績面から見るとやっぱり安定から成長軌道に行くところっていうふうに見ていいんですかね。
そうですね、やはりちょうど今、もう一つランクアップするか否かという本当に分水嶺にいるのかなというふうには思ってます。社員の方々の頑張りに加えて、我々経営サイドそのものもやはり考え、やはり工夫し、私どもが持つ様々な情報、それから健全な財務基盤、この辺をしっかりとやはり活用して、新しい収益源、これを自らですね、経営陣自らもやはり開拓に動くと、こういうようなやはり、社員とそれから経営一体となって動くことで、やはり目的は達成されるのかなというふうに思ってます。
まさにクリエイティブに動いていくぜ、ね、全社一丸となっているということですね。そうですね、
思います。はい。
時間もなくなってきたので、社長、最後に投資家さんにメッセージ一言頂戴できるとありがたいんですが。
はい。いつも、成果産業にご関心をいただいておりまして、大変ありがとうございます。今お話申し上げました通り、将来に向けてですね、しっかりと事業運用をしてまいりたいと思っています。引き続きご指導ご鞭撻お願いを申し上げたいと思う次第でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
桜井社長、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
証券コード8061東証プライム上場、成果産業代表取締役社長の桜井明彦さんでした。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでした。
桜井英明が切るマーケットメインプレイヤーの裏の裏。
この時間は桜井さんに今年1年の振り返りと来年2025年の相場展望について伺いたいと思います。改めまして、株都庁カタリスト桜井英明さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今年1年の振り返りということでまず伺っていきたいと思うんですけれども、桜井さんはその前の年に毎年そのと次の年の相場予見というのを出してらっしゃるんですよね。
前の年の11月ぐらいに作るんですけども、はい、今年についてはこれ珍しく去年も今年も当たり、
珍しくないじゃないですか。去年も今年も当たったわけですから、2年連続
で今年振り返ってみると、はい、まあ3月それから7月が高いだろう、
はい、
ていうところで年末しっかりみたいなね、見通しを出していたんですけども、まあ大体当たってますよね。っていうことで、で、キーワードのところで見ていくと、やっぱりね、フェアバリュー、フェアプライスだと思うんですよ。
はい。
つまり、フェアな価値にフェアな株価がつくというところの修正を今やり始めてきたっていうふうに見ているんで、これはずっと続くと思うんですね。
はい。
で、去年書いたのが、今欲しいのは勇者の明るさ。勇ましいものの明るさ。
うん、
8月5日に、あの、ドーンと下げた時に、はい、みんな暗かったじゃない。
だってすごい下げでしたからね。
だけど、あの時はもうそこ打ってるよね。
はい。
で、翌日ぐらいに放送でも言ったんですけども、はい、勇者の明るさ持ってれば、すべてのデータはやっぱりその底抜けを示しているねっていうのが分かった。っていうことだったんで、その後はまあ持ち合っているとはいえね、そこそこのところまで来たっていうところもありますし、うん、結局やっぱり騒がなかったこと、慌てなかったこと、諦めなかったことっていうのが、やっぱりこうそうしたっていうふうに思っているんで、まあ、どうなんでしょう。金利の問題と景気の問題と、それからアメリカの大統領選挙っていうのが、微妙に絡んだ令和6年。だったんですが、特筆すべきなのは商いがやっぱり膨らんできたということかな。
そうですね。
8月5日のところで、おおむね8兆円の売買代金ができました。
はい、
ということは、まあ、そこそこ東京市場も下げ相場だったとはいえ、あそこは、
はい、
商いできるんじゃんっていうふうに見て取れたところで、商いが増加することに対する恐怖感っていうのはやっぱり減ってきたよねっていうのが、これは来年にもつながる言葉になってくるんだろうと思います。そりゃそうですよね。NISA も始まってきたのに、商い減るわけないでしょ。
そうですね。
で、まあ、どっちにしても、令和6年はまあまあ、とりあえずいい方向で終わりました、ね。
はい。
問題は、令和7年です。木の富の年。
蛇年なんですね。
蛇って、川再生するじゃない、脱皮して。
はい。
だから、再生とか変化っていう象徴でもある。
へ
ぇー。って言われてるのと、来年考えるべきことは、ま、結構あると思うんですけど、辰巳天井は忘れないことです。
はい。
で、何が忘れないことかっていうと、すでに辰年の今年、はい、一回天井はつけたわけですよ、
はい、
バブル崩壊後の高値を更新したっていうことで、うん、だから辰年に天井をつけてるから、辰巳天井っていう言葉を常に警戒しながら忘れずにいるっていうことが重要だと思うんですね。で、去年からか言ってますけども、いちいち反応しないこと、
はい、
これがねやっぱりずっと必要だろうと思うんですね。それから時間軸は、売りは売りというか、下落は長く、上昇は短い。
はい。
これは大昔から言われているんで、その時間軸に乗っ取って動く。だから、上げは長く続かない。
はい。
あの、大きな上げは。で、下げは長く続くっていうことなんで、一年のうちの大半は相場良くないんですよ。動かないんですよ。で、せいぜい動くにしたって、一年間で20日もいい日があればいい。
そんなもんです
よ。そんなもんですよ。
20日。
高値を取る時間帯っていうのはそれぐらいしかないと思うんで、そこで、いちいち反応しないっていうことになるのが必要かなっていうことと、はい、からもう一つは、やっぱりね、分かったふりはダメだよね。
あ、難しい出来事とかことに対して、分かったふりをしてはいけない。
してはいけない。分からないものは分からないということで、質問する、聞いていく、調べる、勉強するっていうことが重要になってくるだろうということと、はい、まあ、皆さんの大好きな世界情勢からいけば、
はい、
混沌コンフュージョンの世界ですよ。
うん、
ドイツがそもそもどうなるか分かんない。
はい、
フランスも大変、
はい。
シリアまで政権交代になってきた。だから今まで起こっていたことの歴史の転換点にやっぱり来ている。っていうことですから、世界情勢を、にあたふたしない。
はい。
で、わからなかったら中東のどういうふうにイスラム教って成り立ってんのとかね、そういうのをやっぱり調べた方がいいだろうな、というふうに考える年だと思います。で、もう一つ重要なのは、今日の相場の反省と、明日の動きを先読みする。自分で。
明日の動きを先読みするって、ちょっと難しい気がするんですけれども。
うん。簡単には高いか安いかだ。
あ、それを二つでいいんですね。
上下よ。二択よ。
ええ。
で、そういうやっぱり訓練していくことが必要だろうなっていうことと、 で、もっともら、分かったふりにつながるんですが、もっともらしさの疑問の中に、実は真実と未来がある。つまり、もっともらしさにだまくらかされちゃいけないっていうふうに思ってるところです。はい、で、それぞれの月で言っていくと、1月、持ち合い。
はい。いきなり来ましたね。12ヶ月分の予見ですね。
だから時間そんなにないから。
1月持ち合い。
2月、はい、続伸。
ほう。
っていうのはね、これね、今年の10月高かったんですよ。
はい。
10月高いと2月は高いっていうアノマリ。
ああ、なるほど。
3月一服。
はい。
4月、様子見。
おお。
これね、
はい。
普通4月は、新年度になってくるんで、みんな買いに来るよね、機関投資家がって思うでしょ。
よく言いますよね。
来ない。
来ない、来年は。
機関投資家は6月ぐらいからしか動かない。
ほう。
つまり来年の運用方針立てて、3月中に臨機降りる。はいっていうとこめったにないんで、はい、まあせいぜい6月ぐらいからだし、
いきなり動くってことはないわけですね、4月から。はい、
で、いや、あった年もあるんだけど、はい、で、今年もそうなんですけども、3月まではね、今年3月なんで高値取りに行ったかっていうと、はい、前期決算、つまり2024年3月期の決算はいいよね、2桁増益だよねって取りに行ったじゃない。4月になった瞬間に気がついた。今期はどうなんだ、2025年3月期はどうなんだ。で、例年各企業の決算発表の今期見通しはしょぼい。
まあそうですね。
だから、いい数字出てこないんですよ。3月までは今期いいよね、今期いいよねって言っていて、うん、4月になった途端、今期しょぼいよね、はい。思ったほどないよね。で、決算が出てくる5月になると、やっぱり思ったより良くない。
はい。
見通しが。だから、押し目買い。6月。これはね、その余韻も消え。
はい。
今度は尻上がり、月末にかけてしっかりするんじゃないか。
あ、じゃあちょっと6月良くなってくる。
しかも、
はい、
6月27日がイスラムのヒジラ暦の、暦のね、
はい、
お正月ですから、うん、ここは一旦天井つけに行くだろう。
はい。
6月27日がキーポイント。うん、で、7月反落、8月軟調、9月底値模索。
おー、じゃあちょっとこの3ヶ月間は、7、8、9は、ちょっとこう、定常飛行ということになるわけですか、定常飛行。
10月も大したことないから、小動き。
うん、
で、11月が次第高で、12月は前半高。例年、当日の一心ないから、12月は前半で、20日ぐらいから終わるでしょ。もうお休みだ。来年20日ぐらいから休み取った方がいいですよ。
そうですか。
うん。
じゃあ皆さん、一旦ここでっていうふうにするのもあり。ですね、この12月20日前後で。
20日っていうのは確か来年日曜日になるのかな。はい、だから、土曜日、20日っていうのはアメリカの SQ の決済があるところ、はい、今年だってすごかったでしょ。
ねえ、放送でもご紹介いただきましたよね、20日は要注意ですよ、
3市場で215億株よ。
普段って100億株台。
100から120、30なんですよ。はい、215億株もできた。
だから倍近くできたっていうことですよ。すごいパワー。
は
い、
で、来年も心がけていただきたいのは、売買エネルギーに着目する。はい、
ほう、
売買エネルギーってやっぱり相場の変化点になりやすいっていうところなんで、はい、大商いをめがけて、投資家さん、はい、機関投資家なんかは動くっていうふうにめがけていくといいんじゃないかな。
じゃあ日々の国内で見たら売買代金をこうチェックしていくっていうのも
売買代金です、ね、国内は売買代金です、はい、みんな売買高はもう見る人いるんですけど、これ昔の習慣が残ってるだけで、昔は売買代金なんか出なかった、瞬間は、
そうか、
今ねコンピューター取引だから、いくらで何株だからってブワッとすぐ計算できるでしょ、できない、手計算そろばんよ。
大変ですよね、あの金額を。
多分昔日経金株価をラジオ日経ラジオ短波指数と言っていた頃は、多分、そろばんで計算したと思う。だから、売買代金なんか出っこない。
すごい。ラジオ短波指数っていうのも存在した。
東証ダウ指数があって、
はい、
ラジオ短波指数があって、日経ダウ平均があって、はい、日経平均かな。
歴史ありますね。
歴史あるのよ。でも今度読売がね、
そうそう、新しい指数出すって。
そう、出すっていうから、ちょっと変わってくるのかな、指数の動きも。っていう感じでは見てます。で、セクター的に見ていくと、やっぱ半導体が、年後半、ちょっとだれたんですけども、はい、これはね、ポテンシャルはやっぱりすごいから、
はい、
見落とせないっていうことと、あと、やっぱりね、最先端のところって何があるっていうと、
はい、
年末、12月の23日になって、内閣府が出してきた科学技術イノベーション基本計画。
これが次の過程に入ってくるんですよね。
はい。
で、新しいものが5年ごとに改定されるんで、どんなところに行くのかなっていうことを、やっぱりフォーカスしておく。ということと、これ遅れてるねっていうのが国の認識です。だから、はい、当然ながら半導体もやっていくんでしょうし、結構スタートアップの創出っていうのをあちこちで言ってきてますんで。
頑張ってますよね。
ということは、4年連続ダメだったグロース指数がね、
はい、
良くなってくるかもしれないっていうことと、あとエコシステムを含めて地域のイノベーション、つまり地域に貢献できるような科学技術っていうのが出てくるだろう。これだから発電とかね、
はい、
いいんじゃないかと思う。ですよね。発電も北海道電力とか見てると前半高くて後半しょぼっくなっちゃった。
すごい相場ありましたね。
でも電気が足りないことは間違いないっていうことなんで、この辺も注目しておきたいというのと、あとセキュリティなんかも重要視されるでしょうっていうことなんで、まあ今後のスケジュールでいくとですね、はい、2025年の夏には基本計画専門調査会の中間取りまとめが出てきます。はい。2025年の年末には第7期基本計画表が出てきます。2026年の3月には、閣議決定されますということは、この1年間は、この1、はい、来年1年間は、科学技術とイノベーションの新たな展開、多分、その中には量子コンピューターだとか、そういったものも入ってくるんでしょうっていうことと、宇宙開発、それから海洋開発、はい、こういうテーマっていうのが入ってくると思いますんで、宇宙基本計画工程表も平成6年度に改定されることが出てきているんで、はい、そうするとやっぱり空飛ぶだけじゃなくてね、宇宙に人間が出ていく、
はい、
だからだんだんだんだん天に近くなってくるのよ、私と一緒で年齢が
そうですね、夢の世界じゃなくなってきますね、より身近なところになる、うんう
ん、そして重要なことはね、やっぱり難しく考えない、
はい、
単純にして考えるっていうことが、難しくして考えると憂鬱になるでしょ、
はい、
分かりにくいし、
分かんないってなりますね。
だから分かりやすく単純化して物事を考えるといいんじゃないのかなっていうのが出てくるところですね。まあ夢が必要ですし、
はい、
蛇に夢がいるかったら蛇に夢ないんですけどね。
でもいいように見れば縁起のいい蛇ってこうね、よくありますから。
でもさ、英語にするとゴールデンスネークなんて気持ち悪くない？
でも蛇年、夢を持って相場に挑んでいただきたいというね、願いを込めて。
また来年も小沢さんニコニコしそうだよね。
そうですよ、ニコニコしますよ、来年も。1月6日から。
ニコニコして。
はい。
実況8日からか。
はい。
ということで、ずっと聞いていただければ。
そうですね。
と思います。
参考にしていただければと思います。はい、桜井さんにお話を伺いました。桜井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
桜井英明が迫る経営トップの素顔。
それでは IR 特集、今日の2社目となります。証券コード3853、東証プライム上場、アステリアです。それではアステリアの IR インタビューをお聞きください。
こんにちは、桜井英明です。ここからは証券コード3853、東証プライム上場、アステリア代表取締役社長 CEO 平野陽一郎さんにお話を伺います。平野社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も緑で。
はい。
社長の姿拝見して緑以外見たことないんですけど。
一年中緑です。
全部でも上から下まで緑ですもんね。
はい。
これこだわりなんですか？
これはコーポレートカラー。
コーポレートカラーをずっと社長自らが着ていると。
そうですね、もうこれは創業の日からずっとです。
はい、だから初めて会った日からずっと緑しか見てないっていう、はい。で、初めて、聞く方もらえると思うんで、まずは事業の内容を教えていただきたいんですが、
はい。
つながるをキーワードにしてコンピューターのソフトを作ってるってイメージでいいですか？
そうですね。ソフトウェアメーカーと私たち言ってまして、はい、ソフトウェア開発会社、日本では、受託の会社が非常に多いんですけど、私たちは、個社の受託は一切やらずに、はい、製品開発のみ、で、作った製品を、まあ、100社、1000社、1万社というふうに数多く売っていく、はい、そういうビジネスモデルになってます。
これはですから、普通ソフトウェアメーカーさんっていうと、企業の受託を受けて、
はい、
あなたのためにこういうソフトを作りますと、こういうイメージが日本だとあるんですが、
そうです。
そうじゃなくて、例えばアメリカで言えばマイクロソフトだとか、セールスフォースだとか、うん、そういうふうに
一個ソフトを作って、で、ここも多分社長が読んで、これが売れるだろうというソフトを作るわけですよね。
そうですね。はい。
だからリスクは最初は高いんですよね。
もちろん高いです。でもその売れなかったら全然開始ができないです
よね。その読みが当たってると、はい、バコンと売れると。
あの、ガファムと呼ばれるのは、はい、皆さんそうです。
ここまで、主なソフトっていうと4本って考えていいですか
?4 つの打者がいますと。
バッティング ステージにいると。で、これ面白いんですけど、最初の頃に作ったソフトは、結局売れると、開発費ってもう後になるとそんないらないですよね。
いらないですね。
だ損益分岐点超えてくると、もう利益になってくるっていうことですよね。
は
い、
もうほぼ利益ですよね。ですから、うちの主力製品のアステリアワープっていうのはもう22年間売ってますんで、まあ、非常に高い利益率が誇っています。
は
い、
まあ、今はあのソフトウェアすることはないと思いますが、クラウド上で提供していると思いますけども、
はい、
やっぱり開発が済んで売れ始めると利益率がガンガン上がってくる。それは4本のうちは何本ぐらいになってるんですか？
今2本ですね。
2本。
はい。
そうすると打率5割。
ああ、そうですね。今のところ。そういう、はい。言い方もできますし、これはもうあと2本は控えてますから、これでもっともっと打つようになっていくと思います。ヒットするように。
だから別に代打で出るわけじゃないんですよね。
はい、
これも主力打者として、3番手4番手が今いますと。
そうですね。
いうことですね、はい。ビジネス的にはどうなんですか？サブスクっていうことでいいんでしょうか？
サブスクがもう随分増えてきています。はい、いわゆるストック売上という、こう、積み重なっていく売上、これがもう7割を超えているという状況です。
ですから、まあ、大体業績は読めるっていう感じでしょうか？
はい。これからは読めます。
まあ、前期までっていうか、この間まではいろいろ投資案件とかあったんで。
そうなんです。
これで、苦労されたとは思いますけども、はい、まあ、そうじゃなくて、まあ、サブスクだから読みやすい。
そうですね。もうソフトウェア事業は非常に読みやすいですね。
あと、サブスクであるとともに、それからやっぱ繋ぐっていうのは社長も起業の時からのもうイメージでずっと
続いてる。その通りです。はい。
どうしてそう思ったんですか？
これは、インターネットの黎明期だったんですね。いわゆるビジネス利用の黎明期で、そうすると社内だけじゃなくて、例えば取引先、さらにはその先社会までつながっていく時、はい、で、そこが線だけつながるんじゃなくて、データとか、まあ、そのワークフローとか、こういったものがつながっていく、これが非常に重要になると考えたからなんですね。は
い、あと社長、いろんな業界団体をこう、はい、主催されてるじゃないですか。
はい、
で、アステリアさんっていうと、例えばそのノーコード協議会とか、
はい、
からブロックチェーン協議会とか、はい、やっぱこういったものにやっぱり未来があるって社長考えて予測しているってことですね。
はい、そうですね。やはりこのテクノロジーがこの世の中を変えていく。で、それをテクノロジーがあるだけではダメで、製品として企業で使ってもらう。この橋渡しをアステリアがやっています。
それと、これずいぶん前からあるんですけど、
はい、
MIJS。
MIJS。はい。
この響き好きなんですよ。
メイドインジャパンソフトウェア。
でしょ？ですね。だから日本初のソフトを世界に広げようぜって、はい、志を持った社長さんたちが集まって、こういった集まりになってるってことですね。
その通りです。はい。今デジタル赤字とか言われてるじゃないですか。
はい。
で、赤字が多いから、外の製品より中の製品を使おうとかいう話あるんですけど、そうではなくて、これ輸入と輸出の割合の差ですから、私たちがどんどん輸出をしていって世界中で役立つこういうソフトウェアの業界にしていこうという集まりなんですね。
だからそういった意味ではまあ言葉がいいか悪いか別にして、かつてはその日の丸ソフトみたいなね、
はい、
言い方をしておりましたけども、
はい、
MIJS と言ったのが分かりやすいですね。
ああ、まあそうですね。ただ日の丸ソフトってのはやっぱどうしても内向きなんですよ。
なるほど。
日本で使うのは日本で作りましょう、は
い、そうじゃなくて
世界に貢献する。
これ考えです。確かに世界にはいいソフトウェア確かにありますよね。
あります。
あるからそれは当然使えばいいんで、それを上回るほどもっといいものを作って買ってもらおうぜって、こういう発想でいいんですね。
そうですね。はい。日本のビジネスソフトっていうのは未だに外に出てないんですよ。外で役立った会社はないんですよ。
そうなんですよ、
はい。
私が言うのもなんですが。
はい。
なんか、外からたくさん来てるじゃないですか、
み
んな。
来てます。たくさん来てます。
パソコンの中には、はい、あれ、Windows 入ってるしっていう、はい。ああいう風になっていくと相当、勢力図は変わりますよね。
変わりますよね。で、実際ソフトウェアっていうのは、例えば資源がなくても、国土がなくても、作ることができるっていう、はい、非常に日本に合った産業材なんですよね。
そうなんですよね。うん、だから、知恵で勝負できる。
はい。
ということですもんね。
そうですね。
あと社長、最近こう流行になってきてるんですが、ノーコード、
はい、
プログラミングいらないよって、あれ難しいじゃないですか、プログラミング
言語って。難しいですよね。
あれがなくても、ソフトウェア作れるぜっていうノーコード、これ、はい、 ずっと前から御社やってるんですよね。
ずっと前からです。これ2002年からやってますから、はい、もう22年やってるんですよ。
ようやく脚光を浴びるようになってきた。
ようやくですね、ここ 4,5 年です。はい。
でもこの流れって正しいんでしょうね。
まあ、正しいというか、ビジネス世界では結局結果が全てですから、はい、今世の中で本当にこの人手不足、ソフトウェア業界でも人手不足、私たちのお客さんの業界でも人手不足、はい、そしていろんな業界で IT 人材が不足している、こういうことが言われてるんですけども、もうここが本当に人材不足を育ててたら間に合わないんで、本当に救世主としてプログラムを書かなくてもコンピューターが制御できる、はい、これを私たちは実行しています。
ソフトウェアってことでいくと、例えばその2025年の崖があるとか、
はい、
SAP が2027年の問題があるとか、いろいろ言われてますけど、はい、この辺はどのように社長ご覧になっておられますか。
はい、そうですね、まさにこれ2025年の崖というのは、従来から使われてきたこのレガシーシステム、こちらがもうどんどんどんどん使えないような状況になっていく、はい、ただそこでこれをですね、メンテナンスする、刷新する人がいない、これも人材不足の問題なんですね、はい、で SAP は日本で大量に使われておりますけれども、これのサポート切れの問題です。ここも新しいシステムに変えるとか、新しいシステムをつなぐとか、こういったところが必要で、ここもやはり IT 人材不足の問題なんですよ、はい、じゃあこれを従来と同じように何千行何万行とプログラムを書くんであれば、これもうずっとかかってしまうんです
よ。もう何十万人と足らないわけですよね。
足りないし、結局それが足りないもんだから遅れに遅れると。これつい最近自治体がですね、このデジタル対応、ガバメントクラウドってあるんです、そこの対応が、はい、デジタル庁が言ったスケジュールはできませんと言って、もう何十自治体もお手上げ出してるんですけど、これまさにそういうことなんですよ。ここをやっぱりもうプログラミングなしで使えるようにする、これがノーコードです。
ということは世の流れがそちらを求めているから、はい、当然ノーコードは脚光を浴びてきた、こういう理解でよろしいですか。
そうですね。で実際そのノーコードが、まあ、うちの製品だけじゃなくていろんな企業からも出ている。例えばサイボーさんの均等もノーコードということで、はいはい、多分いろんなところでノーコードと聞かれる機会が増えてきているんですね。これやっぱりもう世のこの流れであるし、まあ、世が求めるものということです。
まあ、全然関係ないですけど、はい、その、キントンさんの CM 見てると、はい、文系部長の俺でもこんなプログラミングできちゃったって、あれすっごい頭に入るんですよね。
そうですね。はい。
理解でいいですね。
そうです。実際このノーコード推進協会は、サイボーズの青野さんと私で作られたんですよ。それでノーコードっていうのは、とにかく世の中にやっぱりこの単語を出していこうということで、はい、まあ、サイボーズさんはもう CM でも使ってもらってるってことです。
直近の問題でいくと、例えばその防災の問題だとか、これもやっぱり御社のソフトウェアってすごく重要な位置に占めていくじゃないかと思う。どうですか。
そうですね、防災の場合には機動性が大事なんですね。ですからパソコンを持ち歩くんではなくて、やっぱりこのモバイルですね、はい、スマホ、タブレット、こういったものの中で何ができるかって大事で、そのシステムをノーコードで簡単に作れる、これをうちは出してまして、その名前プラティオというんですが、はい、これが防災でも幅広い自治体で活躍しています。
プラティオは打順で言うと今何番目にいるんですか。
はい、3番目ですね。
ということは3番目だから、これからまた主力になっていくであろう、は
い、もう間違いないです。もう去年でももう売上は5割増ですから、はい、もう非常に角度の高い成績の伸びになっています。
ということはプラティオも練習トレーニングを積んで、はい、主力打者になってくるところまで来たってことですね。
そうですね、メジャーリーグに行くかもしれないですね。
あ、ということはアステリアさんの大谷君はプラティオ
二刀流じゃないんですけどね、はい、
だからプラティオ最初出た頃は、まあ、まだまだこれからだっていう話だったのが、今はもうこれからもう控えている、次に出る、
そうです、
はい、ということですね、
はい、
で4番目もいると、はい、いうことですから、まあ、5番目6番目以降社長の頭の中にあるんだと思いますけども、
5番目まではもう出荷しました。
あ、もう出荷しました、
はい、先月出荷したばかりなのでまだちょっと入れてないですけども、
これが出荷になると結構早いですよね。要するに出荷するまででやっぱり時間かかりますよね。
かかります。まあ2年とかかかりますけれど、
で出荷が始まるとみんながよく良さに気がついて、はい、うちもちょうだいとは言わないと思う。
これがまたそこも時間かかるんですよ、いわゆる売上になっていくのに時間かかる、さっきサブスクって話ありましたよね。サブスクというのは毎月毎月少ないお金をいただきながら積み上げていくんですよ、はいはいはい、昔のライセンスっていうより方は 発ドーン何百万
円。アップフロントドーン
ですね、はい。はい。ということなので、このサブスクであるということは、その立ち上がりっていうのはちょっと我慢が必要なモデルになりますけども、その後が確実に伸びていくと。こういうモデルです。
軌道に乗ってきて減価償却終わっちゃえば、もうあとは全部利益だよね、みたいな極端なことを言えば。
まあ極端に言えばそうですね。
ということですね。はい、で、社長、海外って今どんな感じでご覧になったんですか？
はい。海外ですね。はい、今、私たちが力を入れてきているのは東南アジアになります。
はいはい、
東南アジアの、AI のパートナーと、つい、今年ですね、タッグを組みまして、はい、実は5つ目の製品を出したんです。
なるほど。
これが AIoT スイートというもので、はい、いわゆる AI と、それから IoT、この機械ですね。これを組み合わせて、いろんなものを自動化していくと。しかも、この画面の中じゃなくて、画面の外です。部屋の中とか、店とか、学校とか、こういう世の中をどんどんどんどん自動化していく。これが AIoT スイートです。
これは汎用性高いですよね。
まあ、うちの製品は基本的に汎用性高く作ってまして、そこをエンドユーザーさんが事務用にこうどんどんカスタマイズできるですね、はい、この IoT スイートは実際にその AI で認識するものをエンドユーザー企業が学習させることができるんですよ。でこういうこと形で自社に適した AI を生成することができる、こういうものです。
じゃあ自分のところにあったものをカスタムメイドで、自分たちで、はい、まあノーコードなのかどうか分かんないですけど。
ノーコードです。これもノーコードです。
それでいけるわけですね。
はい、そうです。
何年か先に、よかったねあれってなるんですかね。
なりますね。
なりますね。楽しみにしておきます。
はい、期待しています。
で、足元ですけど、
はい、
業績情報修正されました。
はい。営業利益をですね、はい、レンジで出していた、範囲で出していたんですけども、このリスクが減ったのが明らかになったので、はい、これ、加減をですね、情報修正、2億円情報修正しました。
はい、ということですから、まあ、はい、利益率は高まってきたということですね。そうですね。
はい。
背景はやっぱり物が売れているっていうことです
ね。背景は物が売れている。まあ、順調であるということ以外に、もう一つ、去年までやっていた投資事業。
はい、
こちらの、まあ、損切りをしたということです。
夢のある事業だったと思うんですけども、
はい、
ただまあ結構足引っ張ってた部分もあるなと旗からは見ていたんですけども、
そうですね、投資事業の中で特に一昨年に上場を果たしたゴリラテクノロジーという会社、はい、こちらがですねやっぱ株価がどんどん下がってうちの業績も引っ張っていたということですね。これが日本基準だと特損とかいうことになるんですけども、 IFRS の投資に合致する形やってたんで、はい、なんと営業利益に効いてくるということで、そのゴリラの株を全て売って、残りはスペース X と無人というもう超有望株のみになっています。
だから社長の目の付けどころって結構いいところにつけておられますよね、投資については。
ありがとうございます。
で、まあ、今回はゴリラは全部売って、その他の部分 で、ね、また活躍してもらおうということですね。
はい、
あとよく話題になるのが御社のこの勤務っていうか社員さん、
はいはい、
これすごいなと思うんですけど、気温が高い時は出社せず必ず家で仕事しようみたいな、すごいですよね。
今年猛暑日多かったですよね。はい。うち2015年から猛暑テレワークっていうのを始めてまして、猛暑日の予報が出たら、つまり35度以上の予報が出たら、その日は全社員にメールが出て、今日はテレワークですって言うという。こういうことをずっとやってます。
で、時には軽井沢で勤務しろとか、軽井沢にもオフィスあるじゃないですか。
ああ、あります。去年これ作りまして、今1年経ったところですね。
やっぱり夏場は軽井沢で勤務する人多いですか？
そうですね。冬よりは夏の方が。
まあ冬寒いから。
冬、今ですね、寒いんで。はい。
うん、そういう意味で働き方にもフレキシブルに対応しているのが御社と。
そうですね。
いう理解でいいですよね。
はい。これは理由があって、
はい、
このフレキシブルに対応するってことは、その自分の体調だとか自分の家族の都合に合わせて働くことができるんです。これは不安だったり、もしくは自分の体の不調だったり、こういったことをですね、調整しながら働くことができる。
はい、
それによってアウトプットの質と量が増える、上がる。このためにこれをやってるんですね。よく誤解されるのが、なんかお宅の社員怠けてんじゃないかとか、サボらしてんじゃないかとか、ね、ゆるすぎるとか、まあそういうことをね、おっしゃる方いらっしゃるんですけど、これはもう生産性、アウトプットをいかに上げるかっていう施策の一つです。
当然ながらそれは社員の方々が生産性を高めてくれれば業績にも反映してくる。
そういうことですね。
ということですね。はい。で、それを各社員さんがみんな考えながら動いている。
は
い、
そうですね。実際コロナ2020年ですね、4月から7割テレワークできれば8割ってね、おっしゃったじゃないですか、政府が。その時もスムーズに入ることができて、売上も利益も一切落ちないというような形でやってくることができました。はい。
今後の展開っていうと、社長、どんな方向を見ておられるんですか？まあ、つながるというのはキーワードなんでしょうけど。
はい。つながるというのはキーワードであることは変わらないですね。で、投資の中では、そのゴリラというものが、まあ、すべて売り切ったということもあって、基本的にはソフトウェア事業を大きく伸ばしていく。で、投資も、いわゆるこのファンドからのマイナー投資ではなくて、まあ、51% 以上、つまり連結で直接財務的にも寄与する、はい、ここにお金を投資をしていくと、こういう考えでおります。
株式市場の方からいくと、はい、今年1年間私言い続けてきたのが、半導体がこんな動いてるのになんでソフトウェアそんなに動かないんだろうって言い続けてきたんですよ。
はい。
両方両輪じゃないですか。
両輪ですね。
ですよね。
はい。
で、なんか半導体ばっかりこう脚光浴びてたんですよ。はい。ソフトウェアもっと脚光浴びなきゃいけないんじゃないかと個人的には思ったんですが、この辺社長はどう思いになるんですか？
これは来ると思います。別の言い方をすると、ハードウェアとソフトウェアなんですよ、これは本当についで、で、ハードウェアの方がやっぱり今伸びてます、はい、半導体が伸びてます。でもこれって今 NVIDIA さんがなぜあそこまで伸びてるかというと、元を正せば AI なんですよ、はい、ソフトウェアなんですよ。これが順番にソフトウェアからじゃあ半導体に行って、半導体が今度さらに進化すれば次に必要なソフトウェア、まあ、こういうふうなですね、やっぱり波というのが起こってくると考えています。
スパイラルに両方向上向いていってるって感じ。
実際これまでもコンピューターはそうなんですよね、はい、
じゃあその流れを期待してということですけども、はい、そもそも社長、アステリアという社名は星ですよね、
星座、
星座ですよね、アステリア、
はいはい、
どんな星座になりたいですか？
これはもう全世界から見える満天の空に輝く星座。
みんなが指さして、あれがアステリアっていう感じですね。
そうですね。
あれとか、あれらがアステリア。
そうですね。こう、よく知られている、みんながこう、わかるって、はい。オリオン座のような。
三つあるね。でもですね、合わせると7つだから、あと2つ出すと。
もっと出します。
もっと出します。
はい。
わかりました。投資家さんたくさん聞いてると思うんで、社長、最後にメッセージ一言頂戴できますか？
はい。アステリアですね、今もご紹介いただきましたが、世の中にある様々な輝くものをつなぐということで、その価値をさらに増していく、形を作っていく、そういうソフトウェアを作っています。で、このソフトウェアメーカーとして一切受託を行わずですね、スケールしていくということを目指しています。日本だけでなくて世界でですね、このソフトウェアがどんどん役に立つということで、今は足がかりとして成長著しい東南アジアに注力をしてパートナーシップなども広げています。その先はもちろん世界、英語圏、中国圏、さらには他の言語も含めて私たちがつないでいくということで、さらに成長を目指しております。これからも挑戦を続けます。どうぞよろしくお願いいたします。ま
あ、とりあえずじゃあオリオン座目指してもらって、
はい、
来年も動いていただければ。
はい、わかりました。
お忙しいところ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
証券コード3853東証プライム上場、アステリア代表取締役社長 CEO の平野陽一郎さんでした。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでした。さあ、番組もお別れのお時間となりました。今回は特番でしたけれども、ザマネーのレギュラー放送は月曜から金曜の午後2時30分から4時までお送りしています。ザマネーは今後も皆さんの投資のパートナーになるようにお送りしていきたいと思います。来年2025年もご愛聴よろしくお願いします。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。ここまでのお相手は
桜井英明と
小沢京子でした。良いお年を。